とうございます。主の祈りのシリーズがですね、先週で終わりました。で、次はですね、実はエピソビトへの手紙を連続して読んでいこうと思っています。で、9月の最後ですので、キリのいいところでですね、10月からエペソビトへの手紙をと、ただし10月の第1週は歓迎礼拝ですので、その時にはマルコによる福音書を開きますので、その次からですね、連続してエペソビトへの手紙をご視聴したいと願っていますので、エペソビトへの手紙好きやという方もですね、苦手やという方もぜひ前もってこのそこをですね、じっくり味わっていただけると、できればそのエピソードの手紙全体をですね、繰り返し繰り返し読んで味わうようなイメージで備えていただけると、良いのではないかなということを、思わされています。そうじゃなくて全然読まずに来られても全然大丈夫ですので、よろしくお願いしたいと思います。さて、今日はですね、つい最近もメッセージの中で、引用させていただいた有名な御言葉を中心に見ていきたいと思ってるんですね。それは私だけもお見せしますけども、11節ですよね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。で、ここをですね、その前後の文脈というか、どんな時代背景で誰がどういう人に向かって、この神様の御言葉を託したのか告げたのか、実は手紙で書いたんですけども、そういったことをあまり詳しく見ずにですね、この御言葉だけをポンと、この引用する場合がほとんどであります。私の場合はですね、今まで。で、今日はその前後も含めてですね、少し、じっくりとこの御言葉を見てみたいと、思っております。で、計画という言葉が出てきますよね。それは災いではなくて平安を与える計画であると。皆さんの中にはですね、計画を立てることが得意で、しかもその立てた計画はもうほぼ、その通り特別なことがない限りはこなしていくというタイプの方々がきっとおられると思うんですよ、ね。で、私のようにですね、計画を立てること自体はなんかこうワクワク感を持ってですね、やるんだけども、なかなかその通りにいかないと、でまあいいかというようなことでですね、このスルスルっと言ってしまいやすい、そればっかりではいけないんですけれども、そういうタイプの方もおられるかもわかりません。小学校の高学年の頃にですね、夏休みの計画表なんていうと、もう気合い入れてですね、書くんですけども、3日たち、1週間たちしているうちに、ええわ、計画は計画や。予定は未定にして、定にあらずっていうようなことをですね、自分に言い聞かせながら行くようなことがよくありました。だんだんとこう計画を立てること自体もですね、なんとなく億劫になったりしておりました。で、神様の計画っていう時に、私は以前もお話したように、小さい頃から教会に行っておりまして、何度もその教会学校のメッセージも聞いておりましたから、神様ってこういう方だなというイメージを自分なりに持ってましたよね。そうすると神様の計画っていうのは、僕たち人間の計画とは違うんだっていうようなね、ことで、で、こう考えてましたよ。神様は神様なりの計画を持っておられて、僕たち人間がどんな風にしたって結局そういうことには関係なしに神様のご計画通りになっていくんだ。ね。で、ですからそれをいい風に考えるときにはね、いろいろあってもちゃんと神様が一番いいようにしてくれると。でも逆の場合だったらわけですよ。どんなにいろいろやってみたって結局は神様の計画通りにしかない、なんないんだよねっていうのですね。そんな感じ。で、けども、だんだんと聖書を、全体として神様が何を語ってくださってるのかなっていうことを繰り返し見ていく中で、どうも違うぞと。そういうことじゃないぞと。そもそも神様はこの世界を完全な良きものとして、今、現代のようにではなくですね、良きものとして作られたんだけども、その神様の 神様がベストと思って計画してらっしゃるその計画を人間が悪の声に負けて、このぶち壊し始めてからどんどんどんどん神様の計画とは違った方向に落ち続けてきている。それでも神様は私たち人間を愛することをやめることができなくって、なんとか神様の備えておられる、それこそ祝福の計画の中に引き戻そう、立て上げようとされて、でもそれにどんどん背いていく人類の歴史が、その先にあるのが今だと。いうようなことです、ざっくり言えばね。神様は大きなこのご計画の中で最終的に何をするかっていうことはきちんと決めてらっしゃる。またそれまでの大筋を神様はご自身の身思いの中でこうだよ、これに歩むんだよって決めてらっしゃるんだけど、でもその通りに無理やりに私たちの選択の自由、自由意志というものを踏みにじるような形で、このご自身の思い通りのことをカチッとしていくということではないし、また大きく神様が完全に作られたそのところから脱線してしまっているこの被造物世界が、神様が願っていないような形で神様が愛しておられる人類に襲いかかるということも起こってくる。それは神様がそうしているのではなくって、じゃあそのような苦しい、辛い、大きなこの災害や病や痛みの中に私たち人間が苦しんでいるときに神様はどこにおられるかというと、天から見下ろしてですね、まあ仕方ないよ、私が作った通りになってたらこんな風になってないんだけどな、まあ頑張れよというようなことでは全くなくって、私たちの一番近くで共にうめき苦しみ悲しみ、そしてそこからご一緒してくださって立ち直らせてくださる、それが神様なんだってことを改めて思うわけです。その計画っていうこの言葉から、受けるこの印象というものはですね、随分変わってきたなと思うんです。これからも変わっていくかもしれません。より聖書を見ていく中でですね、でも今そのように導かれています。さて、そのことを踏まえつつですね、この神様のそれこそご計画に大きく背いてしまったイスラエルの民を何とかしようとして、送られた預言者イザヤ、そしてそのもっと後の時代の今日出てくるエレミアを通して神様が何を当時の人々に語っておられるか、それが現代の私たちにもそのままストレートにですね、響いてくる、そういう内容がございますので見ていきたいと思ってますけれども、少し映していただきましょう。お読みいただいたエレミア書の29章の1節からですけれども、預言者エレミアはネブカデネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民、長老たちで生き残っている者たち、まあ、この虐殺されたというか処刑された人たちもいたわけですけども、祭司たち、預言者たち及び全ての民にエルサレムから手紙を送ったが、その言葉は次の通りである。これざっとですね、どういうことかと言いますと、紀元前の597年に約3000人ぐらいの人たちが南ユダ王国の都エルサレムから無理やりバビロニア帝国に連れて行かれたんですね。歴史で言うならばバビロニア捕囚ですけど、でバビロニア捕囚っていっぺんにガサーっていったっていうんじゃなくって、少なくとも3回に分けて人々を捕らえられていった。で、その最初のですね、3000人ぐらいの中にエレミアはいなかったんです。エレミアはまだエルサレムにいたんですけど、その捕らえられていった人たち、まあ、捕らえたのはバビロニア帝国のこのトップのですね、ネブカデネザルという、猿の一種じゃないですよ。ネブカデネザルって人の名前なんですけれども、でその人が、この、それこそ、まあ、長く、この支配するつもりでいたけれども、そんなのは嫌だと思って、でその捕らえられていた人たちの主導者たちのある人たち、あるいは偽預言者の人たちがこう言っていた。大丈夫、もう2年もすれば私たちの首輝きは解き放たれて、そして私たちはエルサレムにまた戻ることができる。勇気を出そう、神様は愛の神様だから私たちを愛してすぐにでも解放してくれるんだね、おで、こういうことを言うと、ね、もう、ああ、こんなところに連れてこられて、もう嫌だなと思ってる人たちには、もう受けるわけですよ。やった、もうこの預言者言ってることこそ本当だ。 ただ神様のご計画はそうではなかったんですよ。で、念のためにですね、神様が、まあ皆さん分かっていらっしゃると思うんですけども、その当時のユダヤ人たちをいじめようと思ってですね、こういうことをしているんではないということを、ごめんなさい、これは、前のスクリーンには出ません。36章のですね、3節を私がお読みしますので、まあ、開いていただける方はですね、同じエレミア書の、ちょっと36章に行っていただいて、1311ページなんですけれども、そこにですね、こんなことが書いてあるんですよ。36章の3節、あ、神様のハートってやっぱりこれやってことがわかるような言葉なんですけどね。36章の3節には、ユダの家は私が彼らに下そうと思っているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば、私も彼らの咎と罪とを許すことができる。もうこのままだったら、あなたたちはもう大変な神からの罰を受ける。苦しめられる。踏みにじられる。というような、このメッセージをですね、預言者を通して神様は送られるんですけども、その目的は、脅しではなくって、苦しめるためではなくって、そういう警告を聞いて、あ、自分たちは間違ってんじゃないかな。本物の作り主の神様じゃない、偽物の、この偶像の神々を拝み、会員の罪を犯し、そして弱い立場の人たち、教えてあげられている人たち、貧しい人たち、女性たちや子供たちを踏みにじって搾取して、自分たちだけいい目をしてっていう、こういう生き方は、神様が願っておられる生き方じゃない、悔い改めを神様にどうぞ許してください。あなたに立ち返ります。と、そうなってほしいわけですよね。つまり、許したいんですよ。許したくってしょうがなくって、ですから今のところに悪の道から立ち返るかもしれない、そうすれば私も彼らの咎と罪とを許すことができるって書いてあるんですよ。無理やりに計画通りにではなくって、ね、もうこの立ち返ってほしい、私の愛をそのまま受け取ってほしい、祝福の人生を送ってほしい、でもそうじゃないから、そこに立ち返らせるために、このままだったらバビロン捕囚になっていくぞ、そのままでいいのか、帰ってこいよ。ああ、罪を悔い改めたら許すことができる、そうしたいって。で、エレミア書というのは、時代通りにずっと書かれてるんじゃなくて、時代があっち行ったりこっち行ったりするんです。今読んだこの36章というのは、今日の箇所よりもだいぶ前に書かれたんです。ね、で、つまりそういうふうにこう、なんとか帰ってきてほしいと思うんだけども、背きまくっているイスラエルの民を、もう仕方がないから、このままだったらもうもっともっと貧しい人々や搾取されている人々が踏みにじられて悲しみのうちに、この埋めくことになるから、もう最終手段としてバビロンを捕囚という、ね。で、そういう中で、今日のこの、ところに行くわけですけど、エレミアはまだエルサレムにいる。で、そういう偽預言者たちが、もう、1、2年で自由になるよっていう全然違うことを言ってるので、神様からの見思いを、実はこうだよっていうことを手紙に託したのが、この内容なわけですよ。で、そういう意味で、29章にもう一度帰りますけども、前に移していただいているその次ですね、4節から行きますよ。29章の4節からですけれども、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚のために、家を建てて住み着き、畑を作ってその実を食べよう。っていう内容ですよ、これ。ね、妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり、娘には夫を与えて息子娘を産ませ、そこで増えよう。減ってはならないと、ね。故郷を追われて、もう偶像がいっぱいあるバビロンという、それこそ、もう一番歴史の最初から神様に背く勢力の象徴である、まさにその名前が付けられている国で、もう早くここから逃れたい、もうこんなところにいたら汚れてしまうという、その地でね、なんと神様は、いや、そこで増えなさい、そこに根付いて自分たちの生活を立て上げようと。で、その次8節です。誠にイスラエルの神、万軍の主はこうおせられる。あなた方のうちにいる預言者や占い師たちにごまかされるな。あなた方が夢を見させている、あなた方の夢見る者の言うことを聞くな。なぜなら、彼らは私の名を使って偽りをあなた方に預言しているのであって、私が彼らを使わしたのではないからだ、主の蜜げ。 使わされたのではないのに使わされているっていうことで、安易な表面的な、そしてごく一部の支配者層だけが得するような生き方へとこう煽っていくような人々がいた。彼らの言うことを聞いたらダメだ。増えよ。減ってはならない。で、今週も私たちはそれぞれの持ち場立場に使わされていくわけですよね。それはそれぞれ違います。家庭であったり、地域であったり、お仕事場であったり、学校であったり。で、そこはもしかしたら、あなただけがクリスチャンで、あなたの大事にしているもの、あなたのその価値観を全く理解しようとしていない人々に満ちているそういう場所かもしれない。当時のそのバビロンのように。神様はそこで根差して、この祝福の源となれっておっしゃるんですね。7節見ましょう。7節。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ。そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから、ね、この繁栄と訳されている言葉と今日のこの先ほども見た11節のですね、平安を与えるための計画っていうその平安と訳されている言葉と同じシャロームなんですよ。祝福とかこの平安とか安息とか繁栄っていう意味のある豊かな言葉ですね。で、それを祈れと。バビロンのもう全然神様に背いている偶像礼拝に落ちている人たちのこの祝福を祈れって言うんですよ。ね、これ私たちにとってもそうなんです。私たちの周囲の方々がどんな生き方をしていたとしても、そしてそれがもしかしたらとてもとてもおぞましい神様がこんなの喜ばれないよなっていうような生き方であったとしても、その人たちの祝福を祈り、あなたがそこにいることで、その人たちが祝福されるように私がするから、そういうつもりで行きなさいって神様おっしゃってる。で、実際にそのバビロンに引いて行かれた人たちの中で、とても有名なのはね、ダニエルですよ。ダニエルっていう人。ね。で、ちょっとだけこの後ダニエル書の御言葉を開きますけども、当時ですね、バビロニア帝国に連れて行かれた人たちは、大きく言えば3種類に分かれたと言います。で、一種類目は、もうここは自分たちがずっと先祖代々神様から教えられてきた律法の理の字も守ろうとしない人々の地だ。彼らと混じってはいけない。もう彼らと口を聞いてもいけない。もう完全に隔離して、もう固くななまでに律法の隅々までを、この守って、その隔離生活ですよね、を目指すという人たちがいた。で、二つ目のパターンはその全く逆ですよ。郷にいれば郷に従えていくで、もう自分たちはバビロンに来たんだから、もう今までの神様はもう自分たちを見捨てたんだから、このバビロニア帝国の偶像を自分たちの神様として拝んで、完全に彼らと一緒になろう。もう自分たちを見たってバビロンの人たちと全く変わらないような、そういうライフスタイルで生きようではないか。ここに来たんだから自分たちは。という人たちが言いました。けれども、3パターン目は、その神様の先ほど見たような、この彼らの繁栄のために貢献していく、自分たちの存在、自分たちがここで精一杯生きるということによって、神様の祝福が彼らにも及ぶような生き方をしつつ、でも、私の神は、このヤハウェなる、イスラエルの神様なんだ。その神様にまっすぐ従うがゆえに、彼らの祝福になるような生き方をしようっていう、そういう人たちがいた。で、ダニエルはもう申し上げるまでもなく、その3パターン目だったんですよ。ね、でちょっと映していただきましょう。ダニエルのですね、ダニエル書の1章の7節からですけれども、宦官の長は彼らに他の名を付け、ダニエルにはベルテシャツァル、花の屋にはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名付けた。このね、シャデラク、メシャク、アベデネゴってこう有名じゃないですか。ね。で、この、彼らがね、無理やりつけられた名前、この、ダニエルにはベルテシャツァルって言うんですけど、ベルとかね、シャデラクの悪とかね、メシャクの悪とか、 アベデネゴのネゴとかいうのは、バビロンの神々のね、名前です。神様の名前。それを彼らは無理やりつけられて、バビロンの、この、教育、しかも最高の大学教育を受けるように導かれて、そこで、その国にしっかりと貢献するようにですね、1年、2年、5年、10年とですね、生きると。いうことになってしまったわけですよ。でもそれをダニエルたちはご承知のように神様に従うっていう一線を絶対にこの崩さずに、しかもその地で人々の祝福のために生きるという生き方をしていたのですね。で、それがまさに現代のこの日本の国において非常に少数派として生きるように導かれている私たちクリスチャンの使命でもあるわけですよ。もう一度その次のですね、エレミアの29章の10節また移していただきますけれども、どうぞ前の方をご覧ください。誠に主はこうおせられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。いかれならば、神様が定めた時、まあこれ70年という長い期間なんですけども、それまではバビロンで生きなさい。じゃあ、その70年が来るまでは祝福がないのかというと、そうではない。もう、あなた方がそこで生きる、その生活そのものを私は祝福するって神様おっしゃってるんですよ。で、実は、もし私たちがバビロンでのダニエルたちのように、ちゃんとやろう。うまくやろうと考え始めるならば、ダニエルたちはそう考えてたんじゃないんですよ。だけども、ダニエルたちのこう箇所を見て、私たちもそのダニエルたちのようにうまくやろうって、もし思うとするならば、それは、私たちを平安から遠のける道になります。どういうことか。例えばね、皆さん、このメッセージの準備を私させていくじゃないですか、ねで。今日の日曜日のためにもそうですし、新学校で、火曜日の夜に、ま、定例祈祷会ってなるんですよね。そしてその木曜日の朝に総点祈祷会、また土曜日の朝にも総点祈祷会、そしてこの日曜日の礼拝、またこの、秋学期からですね、この水曜日に授業が2時間。で、その創世記をする、そこもこの準備が必要だ。そうするとこう、そこでちゃんと語ろう、うまくやろう、この、神様の御心をしっかりと伝える良きメッセージをと思ってこう一生懸命準備していると、この、すごくね、しんどくなってくるときあるんですよ。ね、聖書のメッセージの準備をしているのになんでこんなにしんどいだろうかなということが起こってくるわけです。ね、申し上げたいことは、神様は、神様のそのメッセージを、この、うまく届けるために頑張るように私を仕向けてらっしゃるのではないんですよね。そうではなくって、私が神様を主体求め、神様の恵みの中で行こうこと、神様がくださる平安をより神様に近づいて味わうことを願っておられる。で、そこでいただいたその平安を、この、伝える管として神様は私のようなものを用いてくださる。で、そこに立たないと、この神様にもっと近づくはずのそのメッセージ準備という祝福の時がですね、もう呪いの時とは言いませんけども、なんかえらいしんどいなということになってしまうわけですよ。私たちのその信仰の方向性ですよね。このダニエルが、あるいは他のシャデラグ、メシャク、アベデネゴが、この捕囚の地で、このもう炎のような信仰でもって神様に従っていったように、僕も私もそのように生きるんだ、と。そうじゃない。うまくやろうという思いではなくて、イエス様を主体求める思いで、そこにあるということを神様は私たちに願っておられるということなんですよ。そうでないと、うまく言葉を運ばなかったり、解決や答えが見えない状態になっていくと苦しくなる。だけど、もし私たちがイエス様を主体求める思いを中心に生きていくと、たとえことがうまく運ばなくっても、あるいはもっと言うならば、こう、闇にぐーっと落ちていくような時であったとしても、そこでシューッと もう綺麗事ではなくって闇が深ければ深いほど光なる種がより輝くっていうことをリアルに味わうことになる。で、それを体験させたい。そのためにも神様はわざわざバビロンに彼を連れて行った。70年という神の時が来れば解放するとおっしゃった神様は、その70年が来るまでは放置なさるのか？そうではない。彼らを祝福し、彼らの周りの人々の祝福として用いる。バビロン捕囚という暗黒、コロナ禍という暗黒、私たちを取り巻く病であったり、経済的な悩みであったり、人間関係の圧力であったり、そのような私たちが神様の見許しの中で通される闇、それは主なる神様がおられない闇のように感じたとしてもそうではないということですね。で、詩篇の18編の11節の御言葉なんですけれども、これはもしかしたら写さ、ちょっと次写してみていただきますか。あ、ごめんなさい、私だけ読みします。異例忘れてしまいましたけれども、この言葉なんですね。詩篇の18編の11節はですね、主は闇を隠れ家として周りに置かれた、ね、闇を隠れ家として周りに置かれたって言うんです。その仮用は雨雲の暗闇、濃い雲、つまりはっきり言えば神様は闇の中にあえてご自身を置かれることがあるってことです、ね。あるいはこんな御言葉も、まあ、箇所だけ書いておいてくださって、また後で開いてくださったと思うんですが、詩篇の139編の12節、ここにはですね、詩篇139編の12節には、あなたにとっては、あなたというのは神様ですよ、詩篇の記者がね、あなたにとっては闇も暗くなく夜は昼のように明るいのです、暗闇も光も同じことです、ね、暗闇を住まいとされる主、もしかしたら今もですね、ふっと、ね、礼拝の途中でこれからのね、一週間のこと、これからの明日からのことを思うと、キューッと胃が痛くなるような、つまり暗闇の中にまた使わされていかなければならないというプレッシャーを感じておられる方々がきっと少なからずおられると思う。で、そこが闇であったとしても、それは神様がおられない暗闇ではなくて、神様がおられる暗闇であって、そして実は光なる主にとっては昼も夜も同じことなんだ。あなたにとってそれが暗闇であったとしても、私はそこにいるから大丈夫なんだよっておっしゃってるんですよ。で、そういう意味でもう一度写していただきましょう。このエレミア書の29章の12節からですね、味わいたい御言葉ありますが、ご覧ください。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる主の見つけ。見つけられたい。もっと深く出会いたいと神様は願っていらっしゃる。ふるさとエルサレムを追われて奴隷とされている彼らにとって、一見神様は私たちをもうお見捨てになった。いや、見捨てられたって仕方ないことをしてきたよな。でも辛いと多くの人々が思ってたかもしれない。けども、それは実はもっともっと深く主とお出会いするための道だった。で、主を知ってるからこそ苦しいんだけど、ね、主を知らなかったらもう偶像礼拝にさって行ってしまったりわけでね。だけども主を知ってるから今悩んでるんだけども、その主ともっと深くお出会いするように神様は願って、今あなた方にこの闇をあえて通らせてるんだよ。シモーヌ・ヴェイユっていうですね、フランスの女性哲学者、34歳の若さでですね、亡くなった方なんですけど、この方がですね、こう言ってます。この世界における一見いかにも明白な神の不在、おられないというね、神の不在こそが神の実在である。私たちは100年に一度というこのコロナ禍にあって、これまでにない深さで神様と出会い、親しく交わることができるようにと導かれているかもしれない。少なくともそのような機会としてこれを用いることは 私たちに開かれている。そしてそれこそが神様が願っていらっしゃることだ。それに私たちがどう応答するかですよ。さて、エレミアの手紙に対してお返事が来ます。この返事がまたですね、マジかというですね、返事ですよ。次見てください。29章の24節に飛びます。24節からですね、あなたは、ネヘラム人シマヤに対して次のように言わなければならない。イスラエルの神万軍の主は言われる。あなたはあなたの名によってエルサレムにいる民全体とマーセアの子祭司ゼパニア及びすべての祭司に次のような手紙を送った。つまりここからがそのお返事の内容ですけどね。主は祭司エフヤダの代わりにあなたを祭司とされましたが、それはあなたを主の宮の監督者に任じてすべて気が触れて予言をする者、これエレミアのことですよ、に対処し、そういう者に足かせや首かせをはめるためでした。それなのになぜ今あなたはあなた方に予言しているアナトテ人エレミアを責めないのですか？というのは、彼はバビロンの私たちのところに使いをよこして、捕囚は長く続くので、家を建てて住み、園を作ってその実を食べようと言ったからです。ね、この手紙を祭司ゼパニアは預言者エレミアに読んで聞かせたのだったと。まあ、もちろん、この後ですね、主は、こんな手紙を書いている彼は偽物だということで罰するということなんですけど、皆さん、エレミアが神様の御心に従って、表面的には辛いけれども、実は祝福のメッセージというのをちゃんと手紙に書いて託した。その返事は、この気が触れた偽物の預言者を早く逮捕しなさいよと、それがあなた方の仕事でしょうと責任者を責めるという返事が来るわけですよ。それをエレミアも聞いている交渉の面前で読まれるというね。で、そういう、つまり、エレミアはこの時だけじゃないんですよ。まあ、涙の預言者と言いますけども、エレミアという人は、神様に従っているのに、いやいや、神様に従えば従うほど悪くなるというところを通されて、涙を流しながら、主よ、あなたが私を悩ませている張本人じゃないですか。こんなことだったら生まれなかった方がよかった、と、文句を言いながら、でもそういう涙の中で神様の御言葉を食べて、なんとか生きていったっていう人ですよ。エレミアはね、だから悩むんですよ。ね、スパッと、ね、神様、預言者ですから神様の御言葉をいただいて、それをパーンと確信を持って告げていくという、そういうタイプの預言者だっていた。でもエレミアはあまりにも苦しくって悩んで悩んで。皆さんね、今朝もう終わりに近づいているんですけども、クリスチャンっていうのが自分は神様から離れてるんだろうかと悩む時がある。ね、こんな風にいつまでもくよくよ考えてしまうなんて、こんな風に恐れたり悩んだり、神様を信じきれないなんて、自分は神様から離れてるんじゃないかって思う時があると思う。でもそれは神様から実は離れているのではありません。神様から離れている人は悩まないんですよ。神様から離れてしまっていたら神様を、ね、愛さないから、その愛の反対は無関心でしょ。だから神様を計算の外にもポーンと外してしまうからね、悩む必要ないんですよ。皆さんそれをお勧めしてみたいですよ。ね、でも申し上げたいことは、自分って不信仰なんじゃないかなって悩んでいる時というのは、実は悩み方がちょっと方向がずれてるかもしれないけれども、神様を信頼しているから悩んでいるわけであって、神様を実は、ね、神様は実は遠くはない、近いんだということをご一緒にエレミアの書を通して確認したいと思うんですよ。ね、エレミアのように、私たちも揺さぶられる。エレミアが神様に従いは従うほど揺さぶられたように、あなたも神様に従いは従うほど揺さぶられ、なんかこう神様が遠くに感じるということがあるかもしれない。神様はその時、あなたの実は近くにいる、あなたを取り囲んでいる闇の中におられて、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答えるとおっしゃっているのであります。最後にですね、一人の方の文章をご紹介して終わりたいと思うんですが、これはですね、信じても苦しい人へっていう中村ジョーというですね、 この方のことを今日はもう詳しくお話しする時間はありませんが、またおいおいと思いますけども、まあ、なんせもう本当にこう人生絶望して、このどん底で神様に出会ってですね、これまでやってこられた方なんですけど、こんなことをおっしゃってるんですよ。私たちは聖書を読むときに、自分の人生がうまくいくための聖句を探していないでしょうか。聖書を開くとき、そこに主にある平安を探す必要があるのではないでしょうか。困っている人がいたら助けてあげたいけれど、自分にはそんな力がない。また嫌いな人を少しでも愛せればいいと分かっていても、自分にはそんな愛はないと悩むときがあります。そんなとき、自分で自分を見ると愛のなさに絶望します。しかし、その時こそチャンスです。絶望を見るのではなく、愛の出発点、つまり神様ですね、を再確認するのです。愛はすべて神から始まります。それは変わらずいつまでも注がれる愛です。私の中に何にもなくても注がれるのです。その愛を受けるために十字架のもとに下る信仰が必要なのです。その時、自分には愛があると自負している人よりも、自分には愛がないから愛を神から受け取りますという姿勢の人の方がより多く愛を受け取れるのではないでしょうか。ここが信仰の出発点です。で、フランチェスコというですね、方の言葉を引用なさってね、他の何も求めず、ただ主の愛を求めなさい、と彼は言った。他の何者を求めるのでもなく、ただ主の愛を求める。主の平安を求める。で、そういう姿勢で生きるときに神の愛を深く知ることができるんじゃないでしょうかって。で、私たちが神のために働くのは素晴らしいことです。しかし、それは目的ではなく手段です。時に私たちは神を信じきることを忘れて神のために働こうとしてしまいます。神のための働きがうまくいっているとき、私にはできないことがある。だからこそこの弱い私を用いてくださることを信じきろうと考えるのは難しいでしょう。それなら、なおさら私にできないことを神が成してくださると信じるのは難しくなります。神のために働くことを目的とせず、主にある平安を知るための手段とできたときに、私たちは自分の力を超えて働いてくださる神と出会うことができます。神のために働くんです、私たちは。でも、それが目的なんじゃなくって、神のために働くことを通して神様の平安をもっといただいていこうって思うときに平安は来る。神の力の驚くほどの現れを経験することでしょうって締めくくっています。私たちはエレミアが語った書いた手紙、またエレミアの生涯、あるいはダニエルの姿勢、闇の中でそこに置かれていることを祝福と信じ、また今も一緒におられる主ご自身が祝福なんだということを信じて、主に応答していった、主の平安を求めて生きた。その結果、主の平安のうちに、状況としては平安なんて全く感じられないはずなのに、主からの平安をいただきながら生きた、その彼らの姿を通して、そこにこそ、どんな時にも揺るがない希望があるんだっていうことを見てきました。その希望は今週もあなたを捉えている、私を生かすのであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。信じてもしばしば苦しい私たち、信じれば信じるほど、従えば従うほど悪くなっていったエレミアの生涯けれども、主よ、あなたはダニエルに、エレミアに、また私たち一人一人に、あなたからしかいただけない平安を約束し、またあなたに心を開いていくときに、そこに与えられる平安を今も与 与えてくださっていることを信じ感謝をいたします。主よ、悩んでいるとき、それは神様から遠く離れているのではなくて、実は神様の近くに生きているということを教えられました。どうか主よ、自分を見て落ち込み責める代わりに、あなたの平安を渇望し、あなたからいただく平安に生かされていくことができますように。そのようにあなたからいただく平安に生かされている私たちを、あなたは不思議なように用いて、何にもできなくても、あるいは何も特別に語ったり働きかけたりすることができなかったとしても、その存在を、祈りをお待ちくださることを信じます。私自身、本当に主を愛する御影福音教会のお一人一人の祈りに日々支えられていることをひしひしと感じさせられて、皆をあがめています。どうぞ主よ、私たちが直接会うことがなかなか難しいこの時にあって、お互いに祈り合って、また愛し合って、そしてその愛を本当に広く、またイエス様のことを信じておられない方々に、あなたが広げてくださる管として用いられていくことができますように、今週も導いてください。あなたが呼んでおられけども、なかなかあなたのもとに立ち返ることが難しい方々をも、あなたは本当により大きな愛を持って諦めずに導き続けてくださっていることも信じます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。